聖書朗読をいたします。本日の箇所はヨハネの福音書21章1節から14節、ヨハネの福音書21章1節から14節です。その後イエスはディベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デモドと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい、湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキソほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに3度目である。
イエス・キリストは十字架にかけられて、そこで死なれて、そして葬られて、3日目に復活されました。で、復活されたその夜に、その夕方に弟子たちが集まっているところに現れられたんですね。そしてもう1週間後にまた弟子たちが集まっているところに現れました。で、それからしばらく経った時のことです。弟子たちはもともと出身のガリラヤに帰っていました。イエス様が十字架につけられたのはエルサレムですし、復活されたのもエルサレムですけども、その時弟子たちもエルサレムにいたんですけども、この時、そのガリラヤに帰っていたんですね。墓でそのイエス様が復活された時に、この墓にいた天使たちが、この方は復活されました、ここにおられません、先にガリラヤに行かれますとこう言われたんで、それでガリラヤに帰ったんだと思いますね。で弟子たちの中で、ペテロ、それからトマス、そしてゼベダイの子たちというのはヨハネとヤコブです。そういう人たちが、そういう弟子たちがいたんですね。で、ペテロが漁に行くと言って漁に出かけました。彼らは復活されたイエス様に出会ったんですけれども、これからどうしてよいのか分からず、今待機状態だったんですね。でも食べていかんといけませんので、もともと漁師でしたから、 まあ、漁に出たんですね。ところが夜通し漁をしていたのに全く取れませんでした。ベテランの漁師でも魚が一匹も取れないということがあるんですね。で、夜明けになって岸にある人が立っていたんですね。それは孵化されたイエス様だったんですけども、弟子たちは気がつきませんでした。その岸に立っている人が船の右側に網を下ろしなさいと言われたんで、彼らはまあ一晩中漁をしても取れなかったのに、また網を下ろしても取れるかなと思いながら下ろしたんですね。そうしますとおびただしい数の魚が網にかかって網を引き上げることができませんでした。その時7節でイエスが愛されたあの弟子がっていうのは、これはヨハネのことです。ヨハネ自分がものすごく愛されていたので、自分のことをイエスが愛された弟子というふうに呼んでるんですけども、あの弟子がペテロに主だと言った、それで復活されたイエス様だと気がついたんですね。それでペテロは裸で漁をしていたので、上着をまとって海に飛び込んだ。まあ、その先生に会うのにちょっと裸では恥ずかしかったんでしょうね。でも服を着て海に飛び込むっていうのは、まあ、なんか面白い話ですけども、そういうことなんだ。そして、他の弟子たちは網を引き上げることができなかったんで、網を海に水の中に入れたまま岸までやってきました。そして岸に上がったところ、日が炭火が用意されてあって、でパンがあって魚もそこで焼かれてたんですね。でキリストが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言ったんで、ペテロが持ってきたらそれも焼いて、そして朝の食事をしましょうということで、イエスは、パンを取って彼らに分け与えて、また魚も取ってそれを弟子たちに分け与えました。でこういうことがここに書かれてあるんですけども、このイエス・キリストの この復活の記事を、復活の記事がマタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、ヨハネ福音書の福音書にも書かれてあるんですけども、その記事を見るとですね、弟子たちがイエス様にすぐに気がつかないんですね。そして しばらくして気がつくという、そういう出来事がいくつか書かれてあるんです。もうずっと一緒にいた先生が復活して現れたのに、なぜ気がつかないんだろうと思いますね。この箇所でもですね、すぐに気がつかないんですよ。岸に立っておられたと、でイエスであることが分からなかったって書いてます。それはまあ船をですね、だいぶ船が岸から離れていたので、岸に立っている人がイエス様だとは分からなかったんだと思いますけども、でもこの12節を読むとですね、弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかったと書いてあるんですね。あえて尋ねはしなかったということは、あなたはどなたですかと尋ねてもいいような状況であったということですね。ということは、目の前にいるイエス様がですね、イエス様だとは分からないぐらいでですね、あなたはどなたですかと尋ねたくなるぐらいだったということですね。多分復活されたイエス様の姿は、その死ぬ前の姿とは違っていたんだと思うんですね。どんなふうに違っていたのかは書かれていませんけれども、やはりこれ天に、これから天に登っていかれるわけですから、天に登るのにふさわしい姿に 変貌しつつあったんではないかと思うんですね。それですぐには気がつかなかったんですね。じゃあどうして、イエス様だと気がついたのかと言いますとですね、イエス様らしいことがあったんですね。まずヨハネが主だとこう気がついた、それは何かというと、船の右側に網を下ろしてごらんなさいと言われて、網を下ろしたらもうおびただしい魚が取れた。これとほとんど同じ出来事がですね、前にあったんですね。ルカの福音書の5章に書かれていますけれども、ペテロやヨハネがイエス様に出会って間もない頃に、やはり同じように一晩中漁をしても取れなくて、もうがっかりしていた時にイエス様が網を下ろしてみなさいと言われて、一晩中取れなかったんです。でも お言葉ですから網を下ろしてみましょうと言って網を下ろしたら取れたんですね。で本当にそれと同じ出来事がここに起こったんで、もうイエス様の特徴というかね、イエス様がおられたらもうそれらしいことがここに起こったわけですね。もう一つはですね、この13節でイエスは来てパンを取り彼らにお与えになった、また魚も同じようにされた。このやり方、パンをこのちぎって分け与えられた、魚もちぎって分け与えられた、これを弟子たちは 何度か見てるんですね。5000人の人々に、神のことを語っておられた時にもう時間が遅くなって、でみんな空腹であった、何か食べさせなければ途中で倒れてしまう。そこで食べ物を探したところ、パンが5つと魚が2匹しかなかった。でもイエス様はそれを配っていかれた。また十字架にかかる前の最後の晩餐の時にもイエス様はパンを弟子たちに配られました。そしてその時はブドウ酒を弟子たちに分け与えられました。この弟子たちに分け与えるというこの姿は弟子たちが何度か見てきているわけですね。イエス様の特徴的な姿なんです。でここで2つの特徴的なこと、イエス様が網を下ろしなさいと言われたらもう網にもういっぱいの魚が取れた、それからパンとブドウ酒あるいはパンと魚をこう分けて与えられた。これがですねイエス様の特徴的な姿だったんですね。それで弟子たちはもう天に昇るために顔形は変貌なさっていたけどもイエス様だと気がつきましたし、イエス様だと疑うことがなかったんですね。でこの2つの特徴からですね、今日はですねイエス・キリストについて、一つのことをすごく強く教えられたんで、というか強く与えられたんで、それをお勝ちしたいと思うんですけれども、イエス・キリストはいつも与える方だということです。イエス・キリストのどの場面を見ても弟子たちに与えておられますし、いろんな人々に与えておられます。いろんなものを与えておられます。しかもその与え方がですね、少し与えるというんじゃないんですね。もうふんだんに湯水のようにもう際限なく与えられるんですね。ここでもですね、網を下ろしなさいと言ってたら網にもういっぱいの魚が取れたんですね。で153匹取れたと書かれています。あまりにも多いので弟子たちはこれはこのことをちゃんと覚えておこうと思って多分数えたんだと思うんですね。 でももし網がもっと大きかったらもっと取れてたと思うんです。だからその網の容量によって、まあ、153匹だったんですけれども、いくらでも与えることのできる方だということですね。まあ、5000人の人々に、パンと魚を配られた時にもみんなが満腹しました。そして、12のカゴにいっぱいのこの残りが、12のカゴにいっぱい余りました。イエス・キリストはそんなふうにもうふんだんに与えることのできる方です。しかもイエス・キリスト自身は何も持ってらっしゃらないんです。もういつも本当にいつも何も持っておられませんでした。この時にもイエス・キリストは、まあ、復活したばかりでもう本当に気の身気のままというか何も持たずに弟子たちのところに来られた現れたわけですね。せやのにこのふんだんに与えることができたんですね。5000人の人たちに与えるためにはもうどれほど、何百個というね、何百個で足りないでしょうね。もう千粒もうパンを積んだらもう山積みしないといけないぐらいのパンが必要だと思うんですけども、イエス様自身は何にも持ってらっしゃらなかったんですね。で、ある子供がパンを持っていたのでそのパンを使われたわけです。イエス様は狐には巣があるけれども私には枕するところはありませんと言われたほど、もういつも何も持たずに弟子たちとまちまちもらもらを待っておられました。そしてある時このエルサレムの神殿を維持するための献金を集める人がやってきたんですね。でもその献金さえなかったんですね。多分額は決まってなかったと思うんです。まあ、それぞれ思う額を献金したらよかったんだと思うんですけども、それさえなかったんですね。そこでペテロに釣りをしなさいと、そして釣った魚 の口に、それで釣りをしなさいと言ってペテロが釣りをしたらですね、その釣った魚の口から銀貨が出てきた。それを捧げたということ。それぐらいですね、お金も持っておられませんでした。何も持っておられないのに与えることのできた方です。それもふんだんに与えることのできた方。これが本当にキリストの不思議なところなんですね。まあ、神様はもう全てを持っておられる方ですから、神様が与えられるのはそれも不思議ですけども、まあ、当然というとは当然だと言えると思うんですけど、キリストはいつも何も持たずに人に与えることができる、ふんだんに与えることができる方なんですね。そしてキリストが一番大きなもの、一番素晴らしいものを一番多くの人々に与えられたのはですね、一番何も持たなかった時なんです。キリストは十字架にかかって全ての人の罪を身代わりに背負って、全ての人の身代わりに罰を受けて、全ての人がもう神様から罰を受けないで神様に受けられて永遠の命を持てるようにされました。その十字架にかかられた時って、逮捕されて、そして身ぐるみ剥がされて、もう何も持たず、名誉さえも奪われて、もう本当に、何もなく捨てられるような状態で十字架につけられたんですね。そのキリストがですね、この、全ての人に永遠の命を与える人となったわけですね。十字架というのは永遠の命の泉というふうに言われます。 キリストをこう信じることによってですね、キリストの十字架を通してですね、私たちに永遠の命が与えられるわけですね。十字架というのは永遠の命の泉のようなところです。でもその時キリストはもう何も持っておられませんでした。ですからイエス・キリストを信じる時に私たち何も持っていなくてもですね、キリストを信じていてキリストが共におられるとですね、何も持っていなくても人に与えることができるようになるんですね。この出来事、この今日の箇所から数瞬間後にペテロとヨハネが神殿に来ました。そしたらそこに足が不自由で働くことができず物乞いしていた人がいました。ペテロとヨハネにお金を求めたのでペテロが言いました。私たちに金銀はない、しかし私にあるものを与えようと言ってですね、キリストの名によって立ち上がりなさいと言うと、その人は立ち上がって、そしてその人が一番欲しいものを得ることができました。またパウロはコリント人への第二の手紙の6章で言います。私たちは悲しいようでも喜んでいて、貧しいようでも人に多くのものを与えていて、そして何も持たないようでも全てのものを持っています。イエス・キリストを信じていると私たちは何も持たなくてもですね、人に与えることができるんですね。キリストは共におられて、キリストは本当に何もないところから人に与えることのできた方です、できる方です。今も私たちキリストが一緒にいてくださって、そのことをしてくださると思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、本当にイエス・キリストを感謝いたします。イエス・キリストによって私たちも本当に何も持たなくても分断に与えることのできるものになることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。